イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、岩崎です。
有機のスイートチリソースを好んで食べています、ゲダです。
はい、ということで、今回は、メディア覗きコーナーで、はい、今回はポッドキャストについて覗いていきたいなと思っているんですが、
ポッドキャスト、
はい、ポッドキャスト、これも今僕たちが録音してタネラジもポッドキャストに配信されてるの知ってます？
へー
へーって言われて3週間前ぐらいに教えてる。
ポッドキャストって何ですか？
ポッドキャストっていうのは、まあ、アップル社が、作っているアプリケーションでして、
はい、
まあ、いわゆるラジオで、ラジオのような、音声を聞けたりとか、動画を見れたりするサイトというか、うん、まとめたサイトではあるんですけど。
音声配信の仕組みってことですよね。
そうですね。それがもっとなんか、番組単位になっているというか、時間に関係なく、聞けるっていう。
うん
ですね、ダウンロードして聞く方が多いです。なので、オンラインでつながっていなくても、Wi-Fi とか通ってなくても、聞けるっていうところが、実はメリットだったりする。
なるほど。
まあ、あれ、TBS ラジオクラウド、ラジオクラウドとかもね、最近はそういう風にはなってますけど、
日本だとそんなに流行ってる印象はないですけど、
はい、
まあ、
海外だとね。
海外だとね、はい、インターネットラジオそのものもね、はい、すごく流行ってますけど、
はい、
日本だと、まあ、普通のラジオ局が配信しているものが、はい、まあ、割とメジャーで、
はい、
で、そこに負荷、付与する形で、はい、まあ、一般の人とか、
はい、
ちょっとインディーズな感じで、
はい、
いろんな企画を音源配信しているというのがまあ多いんですかね。だから TBS ラジオも一部、
はい、
気がするまだ流したりとか、
はい、
あと、まあ、でも、ね、普通のラジオだとラジコが今度NHK もラジコに期間限定で参入するなんて言ってます、
はいはい、NHK FM ってことですか？
FM かな、うん、まあ、いやAM じゃないの？
AM ですか？
あ、まあ、両方かもしれないですけど、ごめんなさい。まあ、ただこのラジコって言われても、
はい、
まあ、激マイナーだと思うんです。
まあ、聞いてる、まあ、
この種ラジオ聞いてる人だったらわかると思うんですけど、
ね、ラジオって言っても少数だね。さえそのラジコ
って。だってラジオってどうやって聞けばいいのかみたいな、そういう世界です。ですね、まあ、でもそういう意味では、はい、インターネット上で音声データを聞くっていうのは、
はい、
まあ、比較的、とっつきやすいというか、
うんうん、
まあね、音楽だって今はスマートフォンで聞くのが一般的ですから、
はい、
で、まあ、音声のコンテンツということで、ポッドキャスト、
は
い。
そう、iPhone を持っていれば標準で入ってくるサービスですね。
で、岩崎さんは結構、ポッドキャストお好きで、
そうなんです、
結構いろいろ聞いてらっしゃるということですけど、
結構通勤が地下鉄なんで、やっぱオフラインで聞けたりするとすごい楽で、
うん、
しかも、ポッドキャスト何がいいって、番組登録しておくと自動的に配信をストップしてくれるんですよ。Wi-Fi が通ってる時に勝手にダウンロードしてくれるんで、なんかパッと聞きたくなった時にすぐに聞けるっていうところで、
なるほど。
で、今結構いろんな番組聞かせていただいてます。本屋ラジオっていう本屋さんが何人かで座談会してるラジオ番組とか、
うん、
あと高城未来ラジオで高城剛さんってハイパーメディアクリエイター、
高城剛 X がね、
X ってなんですか？
いやいや、なんでもないです。
メイクかけたのなんですか？X、はい、まあ、高城さん の番組、はい、これなんかいきなり最初の BGM がうるさくて困るんですけど、内容自体はなんかこう世界の隅にいらっしゃる、
うん、
どちらか裏側の方々にいろいろとインタビューをしてるっていうのは結構それも面白いです。あと一番好きな都市伝説オカンと僕と時々リムナチっていう、まあ、今回の今のタネラジでも結構僕は個人的に参考にさせてもらってるんですけど、これはまあ都市伝説、いわゆるオカルト系の話について放送作家の方々が2人で話すとか、あと未来授業って知ってます？未来授業っていうなんか特定のテーマについて専門家が1週間かけて5分ぐらいずつ話してくれるってことがあって、ここでもこの前池田さん大好きな海洋資源の話もありましたよ。海洋資源の話もあって、この前蚊の専門家の話とかすごくニッチなテーマの専門家の方とかの話が結構聞けて面白いですかな。あとはどんぐり FM っていう、編集者の方とドローンを作ってる会社の2人がやっているなんかたわいもないこう日常的な話でも、でもそれでもちゃんと面白くさせるのはやっぱそのトークの腕が問われるところだなと思ったりとか、あと最後ハマれない2人っていう、これは編集プロダクションの社長さんとお笑いライターってお笑いについて書いてらっしゃるラリートートさんっていうお二人がやってらっしゃる、これもお二人がハマれないこと、 結構一般的にそのラジオ番組とかだと好きなことについて話すと思うんですけど、逆に自分たちがハマれないことについて話すことによって、なんか今までに聞いたことがないような話で、時には共感できることもあるし、時にはすごく反発もするみたいなネタの作り方をされている、そういういろんな番組を僕ポッドキャストで登録しているところで、そうで、まあ、今回メディアのぞきでこのポッドキャストを扱うということでランキングを見てみたんですよ。でランキング見てみたら、当然僕が今言ったようなの全然入っていなくてですね、池田さん的になんかどういうのが人気あると思うんですよ、ポッドキャスト聞くなら。
そうだっすね、まあ分かんないですけど、草薙剛の脱いで喋って60分みたいな、そういうのですか。
YouTuber っぽいですね、
YouTuber。 でもまあでもね、なんか分からないけど、まあ、ちょっと逆にそのロングテール的な、
はいはいはいはい、
あんまりこうドヒットコンテンツってよりかは、
うん、
まあ、ちっちゃいコンテンツがいっぱいあるみたいな、
は
い、そういう世界観かなって印象は、
うん、まあ、なるほどなるほど、
ちょっと先取りみたいでなんですけど、ちょっと思いますけど。
なるほど、そうか、そういう方は確かにね、毎日聞くし、まあ、ランキングで上がってくるとすると、確かに視聴回数が多分キーになってくると思うんで、そういう意味だと短いけどたくさんあった方がランキングは確かに上がりそうです
ね。昔はね、僕も伊集院光の深夜のバカ力の、
はいはいはい、
放送終了後に収録するコンテンツとか
ありましたね。
まあ今でもね、なんだっけ、
はい、
ジャンクの手前でやってる、
はい、
ハライチのターンの放送終了後のトークだとか、
はいはいはい、
なんかそういうのも、
そうだね、山ちゃんとかもそうでしたね、放送終了後でしたね、うん、そういうのね、
そうそうそう、まあ、今でもね、安住紳一郎の日曜天国のポッドキャストとかもちょこっと聞けたりとかをね、
はい、安住さんポッドキャスト残してるんですか。
またあるんじゃないの、
ラジオクラウドじゃなくて、
ラジオクラウドだのなのかな、なんか日曜天国って、
はい、
ラジコので、ラジオで聞けないですよ、タイムフリーで。時々そういう番組あるんですけど。
へぇ、そうなんだ、うん。リアルタイム性が大事みたいな。
そんな、ラジオマニアックトークはいいんですけど、まあでもこの番組ね、聞いてくださってる方っていうのは、はい、まあ何らか聞き方はね、分かってらっしゃると思うんですけど、はい、ちょっと、まあ、ポッドキャストの楽しみというか、
はい、
ちょっとごめんなさい、ランキングの話で言うと、なんか英会話がね、順位としては多いなって話。
そうです。今の最新の、今の今日時点ですけど、うん、10位がサンドイッチマンさんの日本放送の番組のラップと言います。で、9位が BBC が出しているグローバルニュースプロポッドキャスト、英語のニュースですね。8位が TED っていうプレゼンテーションですかね。英語でプレゼンテーションというものの、TED トークスデイリーという、まあ、毎日TED のプレゼンを聞けるっていうものですね。で、7位は日本放送でやっている、ニュースアウトサイダーという、ニュース番組。6位も日本放送がやっている、うん、ザ・ボイスそこまで言うかという、ま
あ、これはちょっと過激な感じのニュースです ね、 ですね。
よくでもご存知ですね。
須田慎一郎とかね、やってますね。
ああ、よくご
存知です、はい。で、
5位が NHK さんがやっている NHK ラジオニュース。これもニュースです。で、4位が、ハッパ英会話ポッドキャストって、まあ、英会話について純先生という方が教えてくれる番組。3位が、NHK がやっているイングリッシュニュース、英語のニュース。で、2位がバイリンガルニュース。これ有名ですよね。バイリンガルニュースっていう、英会話のポッドキャスト。で、1位がスピードランニングポッドキャストっていう、
うん、
いわゆるね、よくテレビとか CM やったらスピードランニングのポッドキャスト版みたいな、うん。
石川遼も聞いています。
そうそうそう。
だから、
英会話、
まあ、ね、英会話が多い。まあ、でもその方が実用的というか、
はい、
そういうことなのかもしれませんけど、
はい、
ちょっと、岩崎さん。
はい、
まとめていただいて、
はい、英会話のラジオ番組ってあるんですかね。
いや、それいっぱいあるでしょ。
あるんですか。
だってもともとは NHK のね、
はい、
英会話講座、
うん、
まあ、そういうのでそういうの録音して何度も何度も聞くみたいな、これ今でもあると思いますけど、
はい、
それ用の機会とかあります。スローで聞くとか、
うんうんうんうん、
あと最近自分で喋ったものも録音して聞けるとか、なんかそういうのもありますけど、だから英会話に、
はい、
音声コンテンツって、まあ、親和性が多分高いなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、それね、ありますよ。昔の、ラジオの録音機器って、
うんうん、
まあ7割が多分それを想定して作ってたんだろうなみたいな多いですけど、まあだからそういうことも含めて日本はね割と英語を勉強するっていう人が多いのかもしれませんけど、ポッドキャストの魅力をちょっと岩崎さん最後に教えてもらえますか。
ポッドキャストはやっぱりその最初の方でも話したんですけど、定期的にちゃんとこう聞き逃すことなく最新回を教えてくれる。ラジオの場合だと聞き逃してラジコで1週間は聞けますけど、今のところはそれを逃すともう YouTube とかでこうね、なんかアップされちゃいけないものを聞くぐらいしかできないじゃないですか。それね、ずっと聞けるし、逃すことなく聞けるっていうところが一個の魅力ではあるので、まあ、タネラジについてもね、過去の番組ストックして聞くこともできるので、聞いていただきたいなっていうのと、あとこのランキングみたいなものを意識して、このタネラジも少しはね、盛り上げていけたらなと思うので、この定期的にこのポッドキャストのランキング分析というか、どういうポイントでこの、人気が高まってるのかみたいなことは定期的に見ていきたいなと思っている。
まあ、作り手の意識で言うと、はい、非常に低コストでちょっとコンテンツっぽいものが作れるっていうことで言うと、ね、いろんな人が多分まあ高城剛の機材を使ってるでしょうけど、はい、彼身一人で喋るだけで、うん、まあ割とね
聞いてくれる、
そこそこなリッチなコンテンツが作れちゃうっていう意味では、まあ、ポッドキャスト、僕は映像がつかないと、やっぱコストが下がるんで、
う
ん、
そうです
よね。そういう意味では、参入障壁が低い。
作り手側としてもそうですね、う
ん。そういう意味では、いろんな人がやれる番組になるんじゃないかな。だから僕はね、ぜひ新しい地図の方もやっていただきたいなと思いますが。
楽しみです。音声コンテンツも楽しみだなというところで、はい、そんな感じのことを考えたメディアのぞきのコーナーでございました。今回は、ポッドキャストについて扱わせていただきました。
はい。
ありがとうございます。